これ何これ。
これはニラまんじゅう、上海風焼き餅。
ニラまんじゅうがうまいでおじゃるな。
ニラまんじゅううまいんですよ、これが、ここは。
どうか何食ってもうまいでおじゃる。
何食ってもうまいでおじゃるよ。
うん、
おじゃる、はい、おじゃる。
いいな。
うん、
これね。いいわこの店、うん、前にも来たことあるけどね。
そうそう、前はね忘年会とかで来たけども、やっぱりこうお客さんで普通に来て普通にこう天津を頼んで食う、
うん、
これがまたねうまいわけですよ。
だから好きなものを頼んで食うってこんなに幸せなことなんだ。
そうですよ、うん、え
ということで大魔王でおじゃるよ。
岩橋でおじゃります。
本田でおじゃります。
はい、ということで、はい、本田マネーも来ていただきましてね、
はい、
今日はね、ちゃんと食事会をするデートに大魔王が紛れ込んできた。
逆
だろ、
逆逆、
うん、収録が先だろ。
そう、収録に私がお邪魔した。
収録に嫁さんが邪魔しに来た。
うん、そう、ご飯食べたくて邪魔しに来た。
まあ、小籠包の汁がすげえ飛び出したけどね。すげえ飛び出した。
チャウシンチの映画でそんなのあったね。
そうなの。
そうそうそう、
あれだ、何だったっけ、料理作るやつ。
そうそうそう、料理映画で、あの爆弾シュウマイみたいなやつで、
最後にブシュー
ブシューと汁が飛び出してうまいっていうバカ映画。
しかもあれションベンなんちゃらとか言わなかった。
いやもう忘れたね。
ションベンライダー的な。
そっちかい。
違うの、
うん、そっちじゃない。
なんか技の名前がそんな、
そんな、そうか、
技っていうのあれ。
じゃあうるせえやつらと同時上映ではなかったんだよな。
そういうことですよ、
残念ながら、
うん、
まあまあそんなこんなですけど。
はい、どうですか。
まあね、簡単に言うとね、うん、
はい、
クソがつくほど忙しいね。
いいですね、飯食ってる言うのに。
そう、あ、そうだね、確かにそうだね。
はい、
あの基本ねこう、はい、忙しくしてる、休みがないっていうと、
はい、
まあフリーの人は大体、うん、あの繁盛してよろしいなって言うんですよ。
まあね、仕事があるのはええことやって言いますよね。
そうそう、だから会社員の人は、考えられないっていう。
そうそう、僕らみたいな仕事してるとね、毎日こんな何十連勤とか言ってると頭おかしいんじゃないかと。
そうなんです。
私会社員だから考えられへん。やだやだ。
そらだって決まったお給金でですよ。
決まってないよ、
まあ、ここはでも時給だもん。
時給なん
だからね。
そうだよ、時給高いけど時給だよ。
そうそう、時給の人はでも時給なりの生き方があるじゃないですか。で、僕らは月給の人やから、働いても働かなくても同じお金がもらえるわけじゃないですか。
そうだよね、
はい、おっちゃんたちはフリーだから働かないとお金が入ってこないんですよ。
本当そう、
はい、
毎日働かないとね、
うん、
お給金いただけないし生活できない
よ、ね、うん、休めば休むだけ金がなくなるっていう。
そうそうそうそう、
本当に
あの生まれてこの方有給なんてものはないし、
マジ、う
ん、
ボーナスももらったことがない。
ボーナスももらったことない、
マジ、ね、
ないです、うん、ないです。大体一度も会社員というものになったことがないからね。
所属したことがない、
ない、どこにも所属したことがないので、
はい、ノラですよ、ノラ。
ノラですね、
はい、
平野ノラです、
平野ノラ。
しもしもだよ、
そっちかよ、
しもしもだよ、本当に。
なるほど。
そうだから、
うん、
まあなんちゅうのかな、まあ忙しい、さっきもね、はいはい、ドトールで待ってたじゃない、
はいはい、
ドトールで
待ってた。僕はちょっと今日はね、あの仕事で遅くなって、
そう、
30分ぐらいかかりますよと。
8時半ぐらいに着きますよ、
はい、
で僕は7時半ぐらいにはそのドトール集合場所に着いたわけ、
はいはい、
したらまあ、その時間があったらやっぱりパソコン出して何かをやるわけで、
まあね、
だ多分貧乏症なのよ。時間に対して、
あ、
ワーカホリックとかいうことよりも、
うん、
その時間があったら 何をするか、
好きやらばなんかする分、あのまとまった時間が作れないタイプの。
そうだね、
だってさっき話したんやけども、うん、映画をもう見ることができない。
見れない見れない。
なんでなんで。
見に行く時間もったいないもん。
え、あ、もったいないけ。
もったいないもったいない。
そっちか。
その時間があったら編集するわとか。
そう。
ああ、
その時間あったらいろいろやりたいじゃない。
いろいろライブがどうしたとかそういうことをやってると、映画も見れない、この文化的でプアな人生を。
そんな人生じゃポイズンですよ。
うん。
うーん、
まあ、その割にパチスロやったりするんだけどね。
あ、そっちはありか。そっちはありなんや。
いや、というかもうストレス発散それしかないんだよ。
勝ちますか。
今分かって。
おお、いいじゃないですか。ウィンウィンですな。
今はもうびっくりするぐらい買って。
マジですか、うん。それじゃあ今日はごちそうさんってことですか。
いやいやいやいやいや。この間もうだってもうデューク統合のおかげでもう夕方4時から閉店までずっとですよ。うん、
なんと
映画とか見ろよ。それは
いや だってね、うん、だからビデオまあビデオも結局見ないけど、
うん、
だから家で取りだめたテレビは見れるんだよ。
まあ
それはね
見ながら何かできる
し、うん、ながらでいいからね。
だけど映画は、うん、映画館に何時から何時まで拘束されて、うん、その時間行くまでの道中があって、うん、その何時までの30分前とかに着きたいじゃないですか、うんうん、もうその拘束され感が嫌な
の。フリーすぎるわ。
だって仕事では拘束されてるからさ、
うん、いや、うん、そうだけどフリーすぎるわ。その貧乏症の考え方が。
そうだからもうそんな拘束される時間だったら、だってもうそこにたどり着くまでに取りだめたラジオとか取りだめたテレビがいっぱいあるわけで。
ですよね。ただでさえね。
で編集とかしてる合間には YouTube で東京03のコントを見るわけです。
なんでここで
それはありえん。そこは入れるんや。
だって合間の時間だからです。
うんうんうん、
でやっぱりずっとコン詰めてられないから、
うん、
途中ところどころ沸騰ね、東京ゼロさんに限らないけど、
う
ん、
まあまあまあね、
ね、
まあね、それはね、
青山茂春のラジオとかも聞くけど、
青山さん聞くんだ、ね、はいはい、
うん、だからまあまあそういろんなものをこうしながら合間合間に YouTube とかなら入れていけるので、
まあね、
携帯であれだから。
あ、でも私なんかは、はい、あの映画館が好きなので、
うん、
あのわざわざその時間を取って映画見ることが好き、
うん、それが贅沢っていうことでしょ、うん、すごく分かる。俺はその贅沢を今作れない状態、
うん、そうだよね、忙しい、
だから貧乏症って言うんだよ。
その貧乏症でも考えてみたら、
うん、
高校生の時に映画大好きで、
うん、
年間100本ぐらい見てたんですよ、うん、映画館で
ちゃんと映像ばっかりでしょ、ね、
そうですよ、映画監督目指してたんだから、
ね、あ、そっかそっか、そう言ってたよね。
でその頃は高校生の時は、
うん、
映画の日とかに、
うん、
ピアとかを一生懸命見て、
うん、ピア
ね、いやピア見て、
でしかもね、
うん、
あの四条河原町とか新京極の地図が頭に入ってるから、ね、
ここでこれ見て、ここ
京都ロキシーの映画を見て、はい、次の、ね、松竹座の映画を見るとしたら、
うん、
合間の時間がこれだけだったら行けるか行けないかと、
これはいけるかと
考えて映画の日に4本とか見るわけですよ。
はいはいはい。
だそういうのをずっとやってきたので、それがすごく贅沢で、いいことだって分かりながらも、その時も言ったらその1日に4本見るという、
結局ね、
結局時間のね、
変わんない
んですよ。結局やってること変わんない。一回だけあのあれ、何本か梅田にわざわざ映画見に行って、
はい、
1本目がフィールド・オブ・ドリーム
です。あの頃ね、あの頃ね、
で今みたいなそのシネコンじゃないから、
うん、
客の入れ替えとかない
じゃん、
ずっと折れる、
そう、
はいはい、
でフィールド・オブ・ドリームスの後もう覚えてないけど何本かスケジュール組まれてたんだけど、
うん、
フィールド・オブ・ドリームスに感動しすぎてベロベロ泣きすぎて3回見たもん、
ね、
そのまま、
すごい、
だからもう他の映画見たくないと、今日、
は
い
は
い
は
い、今日はこれだけ見て帰る、
今日はこれだけしかも3回見て、
なるほど、
だからそういうこともあるんだけど、
昔は良かったね、そういう意味
で、そうだから今の入れ替え制でね、入れ替えたところで2人とかあるじゃん、
あるあるある
いいね、その三等価みたいなの、
そう
入れ替えたところで2人
でもマジでそういうことあるでしょ、
あるある、ありますね、
ね、この間あの原西さんが、
うん、
原西さんプリキュア大好きで、
う
ん、で娘と最初一緒に見てたんだけども、
自分がハマってしまって、
そう、それで途中で長女が卒業したと、うん、プリキュア、
プリキュア卒業、
うん、で何年か後に次女がプリキュアデビューして、うん、卒業していくんだけど、その間の4年ぐらい一人っきりで見てたんだって
大事大事ですよ、
娘と一緒にプリキュア映画見に行くと、
うん、
昼間にね、あの人もう仕事がね、芸人さんだから、
はい
はい、なかなか飽
きたりなかったりだから、
だから平日かなんかに娘と一緒に行ったら、
うん、
うん、ほんと2人だった
入れ替えても2人
そうだから入れ替えても2人ならもう入れ替えなくていいんじゃないかと前ほど売れてないんだったらもういいんじゃないかと思うんだけど、うん、
ずっとおらせてやれよと
そう見たいやつに見せようよ
そうですよね昔はだってね本当にずっとね、うん、もう一日住んでるぐらいの勢いで
そうなんですよ、
うん、
だいたい僕は田舎やから一本立てですね二本立てじゃないこれやってこれやってこれやってこれやって、
うん
うん、ガンダムやってこうなんか最短の戦いとかやるわけですよ、
は
い
は
い
は
い、
もう田舎にやってくる頃にはね二つになってるから、う
ん、一応ね風切りなのよ一応風切りなんやけども二本立てなのよ洋画系とコンボでやるから、
はいはいはい、俺もマモーとエースを狙いが同時上映だったことあるよ
なかなか鋭い
濃いな
そうエースを狙いその時ね、
うん、
実写映画 の,
お 笑,
い
の
お笑いの映画と同時上映だった
の
よ当時のアニメ、はい、なんていう映画だったか忘れたけどズートロピとか出てるような
だいぶ古いなそれもも
う古い古いだってエースを狙いの最初の作品ですから、
う
ん、最初の作品です
はいはい
はい、それが多分風切りであんまりお客さん見込めないからルパンと妥協した
あ
多分、
うん、
ルパンは多分公開よりもちょっと
ちょっと
後だったので、
ね
う
ん、
で
もマモーってやつねマモーってそんなに売れたっけ
マモーがねマモーはそれなりに売れて、うん、で何者入りでカリオストロだったら全然売れなかった
カリオストロは当時全く売れなかった
大ごけしたの
あんなのルパンじゃないって言われたんだから、
う
ん
まあまあ、
みんなに怒られ
た面白いのはルパンに関しては、
うん、
やっぱりね、まあ、僕らもそうだけど、
うん、
悪いやつじゃん、
う
ん、
そうそう、
まあ、ルパン運転ってのは悪いやつなのよ人を殺すことも厭わない
やつはねピカレスクなのに、
うん、
実はええやつみたいに
そうジャイアンみたいな扱いにされちゃったのよ宮崎駿のおかげで
まあね
でもね、まあまあもうでも仕方がないなと。
まあまあまあアンチヒーロー続かないんで、ね、それはだってターミネーターもそうでしょ。
まあまあ、
ターミネーターもアンチヒーローがヒーローになっちゃうじゃない。ならざるを得ないのよ、まあ。いつまでもあれではできない。
確かに。
だけどやっぱりピンク色はないな。ピンクのジャケットはないわルパンの。
あれはあれで面白いのよ。
そうなの？河合直子がね、声優。
マンハッタンジョークですよ。
この間オープニングってずっと見たな。
そうそう。この間 DVD を買ってね。
ほうほう。
DVD ボックスがあって、
う
ん
うんうん、
だからマモーと、
うん、
カリオストロ。カリオストロなだけないの。
ない
あ。あれはちょっと権利関係です。
権利関係でカリオストロ入らなくて、うんうん、マモーと、フーマ一族と、で、その、パイロットフィルム。
はいはいはいはいはい、はい。
まだだから
広川
山田康夫がやってないやつ。
広川太一郎がやってるパイロットフィルムはもう、うん、ものすごくいいよね。
すごい。
すごく良かった。
もうむしろなぜこれでやってくれなかったのかと思うぐらいいいよね。
思った。めっちゃ面白
い。いやもちろん山田さんはいいんだけども慣れてるし。だけど広川さんのルパンをもっと見たかったかもと思うぐらい、
うん、
それは仕方ないのでみんなホームズで我慢したのよ
でも私が小学生の時は、
うん、
犬に惚れるなんてって思いながらホームズが大好きだ
あれも今の人たちは毛も触れなわけですよ
あ確かにね、
うん、確かにね
確かにそうかも、
うん、で
も
80年代毛も触れだったわけですよ
小学生ながらの倫理観で、
うん、
犬に惚れるってどういうことって思いながらも
顔が長靴みたいじゃねえかと
あの広川大一郎さんの声で、
うん、
もうすごいドキドキしてすごい好き
だアンニャロメとか言うてるのがたまらんわけですよ
たまらんかったもう大好きだった、
はい、
それはミスターブーにも惚れなきゃダメだ
そっちもね大事やけどね
あれはあれで大好き、
うん、
でも私の広川太一郎さんってイメージはもう星行く船なのね荒井元
子はいはいはいそう
太一郎さんだから、まあ
ね、イメージキャラだからね
そうそうそうそうだからもうあれが
すごい2枚目で行くんやったらでもだからロジャームーアになっちゃうんですよ
あでも昔のアメコミのアニメでスーパーマンがあって、
うん、
スーパーマン
いやキャプテンフューチャーじゃないか
スパイダーマン
スパイダーマン
スパイダーマンの声を 白川太一郎さんがやってた時があって、それがすごく好きだった。声が良くて、
それは知らんな、
うん、多分その一
緒に好きだったんだ。ちなみにね、今のこの広川太一郎さんと山田康夫さんの話で面白い話をすると、はい、
お
教え行く船が、カフェテラスの2人っていう NHKFM のラジオドラマになった時に、太一郎さんの声やったのが山田康夫です。
太一郎さんでしょ。
いや、そうだから僕らも太一郎さんはなぜ太一郎さんがやらないんだと思ったら山田康夫さんでした。
あそこでこうチェン、何だろう、
いろいろあるのよ。
多分人間はないんだけど、
ないんだけどレジェンドたちはみんなそうなのよ。だから野沢那智も入ってくるからね。
そうね、
那智さんもいい
ね。だからこう俺ら野沢那智はコブラじゃないですか。
はい、
うん、まあ、俺の中のコブラは松崎しげるだけど、
うん、この人いつでも松崎しげるだからね。スターウォーズ
スターウォーズも
スターウォーズも松崎しげるだから
俺はある、
うん、絶対あれのバージョンが一番いい。
そう
でもでコブラを野沢那智がやって、
うん、
で俺らはもうコブラはまあ野沢那智だなと思ってたんやけども、
うん、
ゲームでコブラが出た時に、
うん、
その CM を山田康夫がやってて、うん、山田康夫の声で俺の名はコブラお前コブラじゃねえよお前ルパンだろ
もしくはクリント・ウィソウッドだ。
あれはね悪いけど笑かしてもらいましたよ。
まあ、
せめてフィックスしろよと、
うん、
いやでもね、
うん、
ガンダムのさゼータガンダムが映画になった時に、
はいはい、
なんだっけ島津さんが、
ね、
揉めたでしょ、
うん、
揉めて私しかいないはずなのにっていうことを言ったじゃん、
うん、
でもよくよく考えたら映画化された時にことごとく変わってんだよファーストガンダムから人って、
まあね、
結構、
うん、
ドドゾルさんとかも変わってるし、
うん、あれはね結構周り持ちでやってたから、
そうだから考えてみたら、
うん、
いや確かにね超主要メンバーでああやって変わるのは珍しいのは珍しいんだけど、
あんまあそこまではやらへん
ね
ん
けど、ないけどでもないことではないので、まあしょうがねえなとは思う。
だってね長くやるとだって死んだりするしね、
うん、
サザエさんファミリーもだいぶ変わってますからね。あれ
サザエさんファミリーとうとうサザエさんと船さんぐらい、
船さん変わってる変わってる、
船さんも変わって
る、船さんも変わってるから、
う
ん、
前回で変わったは
ず、うん、あ本当に、
うん、
もうサザエさんだけか、
うん、
サザエさんぐらいちゃうかな、
だねサザエさんぐらいですね、うん、多分ね、
あアナゴくん、
アナゴくんとか変わってるわ、
アナゴくん
あれ
ずっとじゃないよ、
あれ
あの人もともとが若本さんじゃない、
う
ん、
あそうだっけ、
そうそうそう、
あ若本さんになったんだ、
そうそもそもそうそう、
あでも
あとマスオさんがそうだ、マスオさんそのまま
じゃ、松岡弘じゃない、
今あそうなの、
も
ともとそうじゃなかった
っけ、あ今マスオか、
今マスオがいる、
ああじゃあ、
まあ、僕らの記憶では
加藤さんとマスオさん
ぐらいかな、まあ、あとアナゴくんの若本さんも、
うん、
僕らの記憶の中で言える
ほど、でもそれも最近最近です、
うん、
最近ってもう30年経つんですけど、
そうこの間ねだから
30年は最近なんだよ僕らの世代だ
ね、
困ったことに
70年ぐらいまでは最近、
最近だね、いやそれ生まれた年と変わんないけど70年
って、うん、まあだって
もう平成が30年になるんだよ、
記憶が変更されないから、
平成生まれがもう30歳になっちゃうんですよ、
そうだよ来年30歳ですよ、
びっくりですよ、
いやだからそろそろ、
うん、
ね来年ぐらいには年号も変わると言ってることだし、
そうですよ、
そろそろね、うん、その頃に生まれた子は今から15年ぐらいすると、
うんうん、
平成なんですかって言われちゃうんだ、
言われる言われる、
だから僕らはもう明治生まれみたいなもんなんだよ僕らの感覚の中では、
俺らだってもう3つぐらい乗り越えてきてるからね、
そうそうそうそう、だから
昭和から平成もやってるし、
もう
21世紀もやったし、
そうそうな
の、あそうだよね、
次平成から次に乗り換えるから、
うん、
そうですよ、
うん、
気がついたらアトムとかの時代超えてるんだもんね、
そうですよ、
いやだってあの
猿は2015年過ぎましたから、
猿の惑星になってるんですよ、
そうそうそう、ブレードランナーも超えるんだよね、
そう超えます超えます
超える超える、
だってジェッターマルスでさえ時は2015年だからね、
あれが2015年ってことはアトムはもうそれより前だから、
ね、そうそうそう、アトムがね
2000年
なってたっけ、
なってるなってるなってる、だってその連載当時の何十年後みたいなそういう設定になってるから、
そうですよ。だからもう、あ、そうそう、アトムの生まれた日っていうのを俺ね、テレビの中継でね、行きましたよ。
お、
手塚治虫記念館に。
なんだっけ、4月何日
か。うん、だから全く同じ日にイベントやって、うん、アトムのその人形がこう、ぐーっとってなるやつを撮りましたよ。
第一に立つのをやったわけや
ね。
なるほど。
やりました、やりました。
トビオ。
うん、トビオ。
トビオちゃんが。だから、もうしょうがないね。
まあ仕方ないんですよ。
僕らもうすでに2世代ぐらい、
そ
う
そ
う、来てるので。
そうだね。明治生まれのばあちゃんたちを、おーって言ってられないよね。
言ってられないどころか、だって、今ね、やっぱり私の職場的には若い子たちと付き合うわけじゃないですか。
まあ平成十何年生まれとかで、
ね、うん。あいつらスパンが短いから、この間、うちの辞めた子が子供を産みました、うん、お前16だろみたいな。
え、 16？
うん、
ことぶき
大学みたいなのがあって、だからそういうスパンで生きてるから、だから人生のスパンが半分なんじゃないのかと。俺ら30ぐらいで子供を産むけど、彼らは15で子供を産むから、
いやでもこの後の老後は長いよ。
でもそんなの杉田薫だって産んでたからさ。
それはドラマの中や。
まあ、まあ、れ14歳、
15の母、15の母、そう、15の母だ。
13で産んでるから。
14じゃなかった。15
の母だからね。
うん。
そうだよ。もうこんな頭だった鶴見慎吾さんが産ましたんだから、ね。
まあまあまあまあまあまあまあ。
まあまあまあまあ。大切な儀式だったんだからしょうがない。
そうだね。
うん。二人だけの大切な儀式じゃないかみたいに劇中で言ってました。そのセリフだけ覚えてるわ。儀式だったのか。
儀式だったのか。エロいことじゃなくて儀式だったのか。
お前ら好きなことやっといて儀式かよ。そういうことですよ。ま
あまあ、そういうもん、そういうもん。
はい。だから今日職場で話をずっとしてて、長命臭と短命臭に分かれるんじゃないかと。
なかなかあれだね、
うん、遺伝子が結合しなくなるんじゃない
か。それこそ洗い元子の世界みたいになってきてね。
そうそうそう。だからね、今職場の上の人たちは俺たちは年金がもらえないんじゃないかってことを心配してて、大丈夫、下はボコボコ生まれるから、じゃあ大丈夫かという話になったんやけど、でもそいつらは税金払わないからっていうことが判明して、じゃあ年金もらえねえじゃんっていうことでも先輩方は先生恐々ですよ。
まあでももらえないよ、
うん、まあね、俺らも無理だからね。
まあ長生きしすぎなんじゃないの。
そうだと思う、
うん、
医療が発達しすぎて、
うん、
まあ死ななくなったから
な。でももう俺たちはもうきっとこうなんかしょいこに背負われてどっかに捨てられるってなるんだよ。
あるいはビスケットになるから。
ビスケットになるの？
ソイレントグリーンだから俺ら。
ああ、
うん、もしくはなんか汽車に乗せられてネジになるじゃない
か。ネジはな、
そんなに若くないな、
うん、
頑張れないから。
ネジにできるほど頑張れない、
うん、ネジほど頑張れない。
今はネジのように頑張ってるけどね。
今ね、
今は
今ネジだから。
ギリギリ働いてるから、
ね、ギリギリ働いてるから、
ね、働いてる、ギリギリ働いてるよ。
そうだね、
もう俺たちはもうガンガンこうインパクトでカンカンカンやってる感じですよ。
そう、
やられてる側、
やられてる。インパクト
に差し込まれてる。
そうそうそう、もう刺されてるからね。この
カッカッカッカッスーンってきっちり締まってる人たちだから、これがでもメーテルが今よって言ったらみんな緩むからね。今すか、緩んだら、緩んだらいいですか。
よっしゃ、
メーテルが欲しい。
メーテルが欲しいの。メーテルはね、
メーテルは助けてくんない
と思うよ。おばさんは助けてくんないよ。少年しか助けてくんないから。
そうなのよ。
男の子はねとか突然言い出しますよ。
でも永遠の少女じゃ無理。
なんつって
夢見る少女じゃいない。
まあなんつってもね、お母さんが千年女王だからさ、
ね、
うん、
なんつってもね、
しょうがないですよ。
妹がエメラルド
だから。お姉ちゃんがエメラルド。
お姉ちゃん、そう、
あそこも
キャプテンハーロックは言っても古代守るだからね。
そうですよ、
因果な家族ですよ。
因果な家族だね。
松本零士の世界ではもう全部つながってるから、ね、
いやそれはもう洗い元子の世界で。
鉄郎は栃郎じゃないの。
鉄郎は栃郎じゃないの。
また鉄郎の物語で栃郎出てくる、
うん、
あそっか、
そう。
じゃあ土
地郎
は
何だ。土地郎はエメラルダスの旦那だよ。
旦那です。
それは知ってる、う
ん、どこから出てきた人かよく分かる、
うん、ハーロックの友達だよ。
短足チビ、
うん、ガッチビでガニ股で短足のやつが綺麗なお姉さんと仲良くなるっていうのがもう松本零士先生のトラウマだから。
だから自分の投影だからさ、
うん、そうそうそう、
だから猿畑生やしてるのも自分だし、みんな自分の。
よく考えたら小学校とか読んでるんだよね、四畳半物語。
考えてみたら
ロマンガですよあれは。
いやそれをドキドキしながらお兄ちゃんの、ま、あの漫画本から読んでた。
それはお兄ちゃん実用書やからあんまり使ってあげたらあかんよ。
そうだよ、
多分お兄ちゃんに私の方が読んでたね。
女子の秘密が今日は暴かれるかもしれませんね。
僕はおじちゃんのところの綾子とかを読んで、
うん、
あ、手塚治虫先生のね、なんだっけな、なんか毒リンゴを食べる短編集みたいな。
なんか微妙なとこ持ってきたから分からへんけど、
俺がねエロいのや。
俺はねエコエコアザラクがエロくてね。
あ、エコエコダメラクでした。
うちにもあった、うん、
あれのね、
黒いミサ、
黒いミサをなんかいじめっ子が裸に向いて、
うん、
踊れよっつって裸に向かわれて踊ってる黒いミサが狼に変身していじめっ子たちを食い殺すって話があって、もう少年のトラウマビンビンですよ。リビドがえらいことになりましたよ。
俺リビドが最初かどうか分かんないけど、ものすごくこう自分ではっきりとして、はい、そのね、
うん、
お一人様を初めて、うん、分かんないけどやったのは、うん、地蔵指とか。
あれはしょうがないね。
地蔵指とのエロさといったら、親父がたまにスピリッツを買ってくるわけですよ。
はいはいはいはい、あれはねマジモンだからね。
いやもうあれすごいよ、あのね、
日本最高峰の絵が描ける男が最高峰のエロを描いたっていう。
で下半身が全部影になってね、あれね、シルエットになって、
ホワイトネッカモンじゃねえよ。
なんだよ、
ホワイトヘアードデビューだよ。
ピロロロロロロじゃないよ。
それはあれだろう、レッドスネークカモンだろ。
レッドスネークカモンは 中で貢献の人が手出してるだけだから、あれは。
すいません、
班長なんとかとかそういうやつやろ。
違うんですよ、
ホワイトしか覚えてなかったね。でもあのカモンみたいな感じやったやん。
そうそう、
あの女の人たちがいつもこう、
うん、
カモーンってき
て、ね、カモーンってきて、ね、あんたーとか言うや
つ。あれ一応青年誌だけど、
うん、
男大空とか少年誌で書いてたやつでもちょいエロがやっぱ入ってくると
、
ふとした瞬間にねヌード入れてくれるんですよ。
今結構ねその少年誌にね、
うん、
そういうのを規制しよう規制しようって入んないじゃん。
でも
彼らは YouTube とかで、
うん、
YouTube だったり、まあ、YouTube はあんまりエロないけど、うん、もういくらでも見れるものあるじゃん、
X ビデオで全部見てるわけですよ。
だってもう今あれじゃん、あのネット漫画みたいなやつ、
そんなのもあるし、うん、もう無料なものでもいくらでも見れちゃうから、うん、
見れる
あれがね良くないと思うんだよね。
それがね、
だからもうそういう なんだろう、少年誌とかの中にあるエロを、
うん、
ふうーんってなる、ふうーんってなる感覚がやっぱり大人になるための通過儀礼なのに、
うん、
そこを一足飛びにワープしちゃうってことでしょ、
うん、
もういきなり結論に突
っ込む。いきなり結論、もう結論はね知らなかったよ、だいぶ、
だいぶ知らなかったね。
だいぶ知らなかった、
俺知らなかったね。もう想像の中で、あの多分 どっかからが雲の中に。
そうそうそう。いやだから高校生ぐらいになってやっと結論が分かった、
ね。中学出るまではなかなか結論にたどり着かなかった。
たどり着かなかったね。
いやでもね、あの謎のエロ本が落ちてたりとかあるわけじゃないですか。
ありましたありました。はい。
そういうのは女子ないんだよ。
山の中とか行かなかった？
女子は拾わないよそんなの。
そう、女子はだって自分についてるやん。
それは男から考えるあれでしょ。
逆もありじゃん。
男から考えるあれでしょ。
逆もあり
じゃん。秘密の花園は女子から考えても秘密の花園は、
うん、秘密のキノコのことは知らないわけや。
残念ながら女子は自分のキノコがどんなものかなんか見ないから。
見ないし見えないらしい。
見えない、
見えないのか。
そう、
見えないらしいよ。だから
秘密のキノコは毎日のようにね。
そうそうそう。いやだから発達してる人は、
うん、
鏡で自分で見たりとかはするらしい、
うん、
名前をつけたりする するんでしょ。
そうなの、知らないよそんなの。
そんなのあんの。
そういう話がありましたよ。
ちょっとちょっとちょっと実施しようか、自粛しよう。
まあまあお店ですから
ね。お店ですからね。
自粛しよう。
はい、はい、
そろそろ
もうね酔ってるからさ。
まあ、まあ、酔ってるのは俺だけだけどね。酒飲んでるのは俺だけだけどね。
俺お茶だけど、
うん、私もお茶だけど。
あんたたちお湯を追加してもらったらどうですか。
おお、そうしましょうか。
お湯を追加してもらおうぜ。美味しいわこれ。
すいません。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッドアイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん魔王ちゃん微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、
大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、タイヤの選択、交換、調整など、タイヤのことなら何でもご相談ください。 072-643-6741、 まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
めっちゃ食べるな。
食べるよ。
大丈夫大丈夫。
いやもう
今日は金持ってるそうだから。
俺に払わすもん。とりあえず俺に払わすんだな。
いやいや、そんなことはないですよ。僕らは貸した金を出しますから。
貸した金とか言うな。
端数端数を言ってます。
もうね、そんなのを出すのはね、うん、ちょっと可愛い女の子だけだよ。
ほら可愛い女の子。
もう妙齢出す、
主婦だけど、
妙齢出す、
妙齢は嫌いじゃないよ、はい、
妙齢も好きでしょ、
うん、
僕はずっと言ってるんだけども、
うん、
好みのタイプはとか言われた時に、
うんうん、
タイプとかね、年齢とかあるから、
はいはい、
一生17歳から同い年までと言い続ける。
あ、上まで行かないと。
上は
上攻めしかないと。
上はまあ
プラス10まで。
一応ね、そこは自主規制です。じゃあ下を自主規制しろよという話なんだけど、
下の規制がないじゃない。
下は規制なし、
下はずっと動かない、
うん、増える一方、
増える一方
はしょうがないですね。
だからアイドルとかでも、
はい、
ちょっとやっぱり自分の中でね、中学生はやっぱ押せないな。小学生とか中学生もいるんだけれども、
ね、
まあ、中学生はさすがにちょっとなと思うんだけど、
まあね、もうでも娘みたいな、
もう孫だよ、孫
だね。
そう、でも孫世代なのよね。
そうなのよ。でね、ところが最近ね、いろいろ見てるとね、もう中学生のアイドルで可愛い子がいっぱい出てきて、
おいおい、あかんやないか。
困ったことにね、困ってるんですよ。僕は合法ロリが好きなので、ね、ロリっぽい大人が一番好きなんですよ。
まあね。
じゃあ頑張ってもらわないとね、そういう人たちもね。
いやでも本当ね、
でもそういう子もほら、あと数年じゃん。
いやそうそうそうそう、
4年も経てば。
だってそういうのはもうほんのひとときのことじゃない。
そうそう、
中学生もほんのひとときだし、高校生もほんのひとときのことだから。
中学生なんて5年もしたらあっという間にもう
大人になりますよ。
だから ね、
いつの間にとか思いますよね。
いやだから 10年とか前にアイドルのね、サイトとか行くようになり始めた頃に、うん、
はいはい、
最初に知り合った子たちが、
うん、
Facebook とかでまだつながりがあったりして、もう25とかになってるわけですよ。
そうそう、わかるわかる。
スタートが早いからね。
そう、すげえなーと思って。
わかるわかる。 だって岩橋くんの、
まあ、
教え子とか、ね、教え子とかを、うん、私は結構高一から見てたりしてたのが、
うんうん、
今や一緒に劇団に入ってやってるわけだから。
そうだよね。
まあ、16の時から知ってるんだと思うと感慨深い。
そうだね。
一番早い世代はもうだって結婚もするし子供も産みますからね。
いや結局俺たちがずっととどまってるだけなのではないかという。
とどまってはないんだよ。年は食ってるんだよ。
いや年は食ってるけど、うん、なんとなく同じ位置にずっといて。 ずっと同じ島にいて来るのを待ってるみたいな。だからもしかしたらメーテル、助けてメーテルって言ってるけど、俺たちはもうメーテルなのかもしれない、うん、
今日はその辺に話が行くのか。なるほどね、そっちに行くのか。我々がメーテルだった。
もう若い奴らを連れてネジにするために旅をしてるわけだよ、オリゴ島っていうのは。
そうね。
ところがその若い奴がもうミリコ姉さんとかになっちゃってるわけだから、
もう若くないからね、ミリコ姉さんね。
いやいや、だから若くなくなっちゃってるじゃん。若い頃から知っててネジにしようと思ったら、もうネジにするにはもう年食っちゃったなっていう。どんどんメーテルが増殖していくわけで。
そうだよね。
メーテル側だからね。
メーテル側になっていく。
私ミリコに知り合った場合、奴が25だからね。もう13年14年ぐらい、わかんない。
そんなミリコさんもすっかり子持ちで、ちびっ子はぼちぼち小学生ですよ。
そういや、だから、うん、この高校生たちとやってても、気づけばその16歳から知ってる子たちが、気づいたらもう、メーテルになっちゃう。
本当にそうだよ。もうあと10年もしたらもうみんなこの子持ちだろうからね。
10年したらやっぱクーちゃんとかには子供産んでもらわないとね。
産んでもらわないと、うん、そしてその子供をねオリゴ島に入れると。
生え抜きの、
残念ながらまだミリコの子供は入ってないからね。
ミリコの子供を今頑
張って
育ててるんでね。
そろそろ入れよう、
ね、
そろそろ入れよう。
やった。まだちょっと芝居をね避けてるんでね。
避けてんの、
うん、
そうなの。
やる、セリフ言うって言ったら嫌って言われた。
へ
ー。でも覚えてたりするし、
うんうん、
全部言えるんだけど。
そうそう、親にダメ出ししてるからね。セリフ違うとかダメ出しをしてるらしい。
そう、私が大人になったらあなたに芝居を教えてあげるわねってお母さんに言うからね、
うん、
へー、
大事なことですよ。
ママに教えてあげるって言われたって言って、
素晴らしい。
って
だから
教えてくれる。
世の中のメーテルも苦労するわけですよ。
そうですよ、
そうだ ね。
僕たちはもうメーテルとか佐渡先生になってるわけだから、ね、
そうですよ。
佐渡先生いいな。男の子は佐渡先生だもんな。
そうなの。若者連れて行かないよ、佐藤先生は。
そうだね、
一緒に酒飲んでるだけだからね。
そうそうそう。
私どっちかって言ってほら、四畳半物語とかのあのに出てくるおばちゃん、
下宿のババア、
下宿のババアになっちゃうからね。
だからなかなかね、気づかないうちにメーテルになり、気づかないうちに下宿のババアになっていくわけだよ。
もう下宿のババアになっちゃった。
しょうがないんですよ。
メーテルの時期は超えた。
これはしょうがないですね。
しょうがない。もう老いては子に従えと最近思うもん。
そう、だからメーテルに従おう、俺たちは。新しいメーテル。
次のメーテルに。
次のメーテルに託そうだ、ね。
じゃあミリッコだな。
ミリッコか。
ミリッコとマッチョ先輩じゃないですか。
はい、
あ、本当にそうだよ、
うん。マッチョはでも今よう頑張ってるんでね。
うん。
そう、うん、本当にそう。
先輩の自覚が出てきて。ありがたいことですよ。
パイセンですよ。しも
パイセン、もう誰からもパイセンと呼ばれる男ですよ。
というか次の公演もあなた役者なんでしょ。
そうなんですよ。大変ですよ。役者ってセリフ覚えなきゃいけないんですよ。
バカじゃないの。
ようこんなことやってんなお前らと思いましたもん。
私は出ないけど、
ね、なんで出るって決めたの。
いや、出とかんとまずいような気がして
今回の演出の方がどうしても出したい、
うん、あ、
読んだ時に言わせてしか浮かばなかった
です。
そう
か、ね、そうなんだ。
まあ初演の時には黎明くんがやったんですけどね。
え、がっつり役者っていつ以来。
いつ以来、
うーん、
もう最近演出しながらちょろちょろ出たりするのは
ね、
なしで。
あ、嘘つきさんで。
外でやったのは嘘つきが最後かな。
うん。
劇団嘘つきさんっていうところがあって、先輩なんですけどね。うん、
それが何年前ですか。
10年は超えたかな。
10年前ぐらい。
うん、今の仕事をやってなかったか。
うん、やってなかった。
じゃあ13年前にやって、久しぶりにやってどうなの、うん、役者は。
いや、役者ってね、大変やなと思いますね、
うん、
自分で喋ってるだけで人の言うこと聞かなあかんねやなと、
うん、
久々に思ってね、
うん、まあそりゃそうだ、
あなたがいつも言うことだよ。
そうそう、自分からはね役者に言うんですよ、うん、お前らちゃんと目の前にいる役者の相手のセリフ聞いてるか、それに対して答えとか、リアクションやぞ、
アクションに対するリアクションだ
し。そうそう、アクション、そしてリアクション、リアクション、リアクション、そうやって会話というものは生まれていくんやぞと散々言ってきた俺が何もできてない自分で一方的に喋ってるだけだというの
ね。まあ今回そういう役だけどね。
もう大変ですよ。
まあまあ、
あ、こんなに大変なことやってんねんな君らって言って、こうミリコ先輩に 君ら大変やったんやねとこうねぎらいましたからね、この間。
まあ、でも逆に言えばこの年になっても、うん、まだチャレンジできることがあるってことだよ。
栄養に言うた、栄養にまとめたわこの人。
でもそうなんじゃないの。
うーん、
未だにそのしかも同じ芝居という世界の中で、
うん、
ね、演出をずっとやってきて役者を、はい、まあ、避けてきたわけじゃないかもしれないけど、
いや避けてきたんですよね。
まあ避けてきたんだよね。
しんどいからね。
しんどいから避けてきて、久々にこう、しかも自分の演出家じゃなくて、
ね、そうそう、自分で自分を甘やかさないポジション。
そうそう、前回なんてもうや、うん、セリフなんかないから適当に喋ってたらいいんだよみたいなことをやってて、
そうそう、
で今度はちゃんとやらなきゃいけないわけじゃないか。
そうなんですよ。ちゃんとやってないんだけどね。
やってないのか、
うん、
やってくださいよ、ちゃんと。
もうね、演出甘やかしてくれるからね。
また甘やかしてんの。
そう、甘やかしてもらってるんですよ。
だめだ、甘やかしちゃう。
まったくだ。
しょうがないんですよ、こればっかりは。
そうなの、
うん、
まあでも本田真姉さん出ないから気楽だね。
この人出ないからめっちゃ気楽なのよ。
気楽じゃねえよ。
その分、その分裏仕事仕事やらされてるから。
そりゃそうだね、
うん、
私はあの手芸は好きだけど衣装作るのとかすっごい苦手なの。
あ、そうなの。
あのミシンまっすぐ縫えない。実は。
あ、つまりあの独創的なものはいくらでもやるけど、
いやいや、あのきちんと形にはできるんだけれども、うん、あのよく見たら縫い目がガタガタだったりするわけ、うん、もう遠目で見たら分かんねえからいいやぐらいの、でも絶対売り物になんねえっていうやつは作れるけれども、うん、もう、
いや、そんなんでいいんすよ。
作るのが腕を食うです。でも、
うん、
今回
は、はい、
まあまあ
今回は、
まあまあ、アイドルの話で、しかも魔法少女みたいな話。
そうです、魔法少女ですよ、今回は。
そうなの？
お父さん、魔法少女のお話なんですよ。
いいな。
これ何回も言いますけど、魔法少女のお話なんですよ。
うるせえよ。ミッキー桃的なやつから。
なんですよ。
最後は死ぬんだな。
となるとですね、マントみたいなものが欲しい。
うん、
それはわかる、
うん。
で、ちょうど、あの、ハロウィンの時期だったから、
うん、
クソほどマントは売ってた。
うん、
ところが、10月の末になって、
うん、
びっくりするぐらい品数がない。
ああ、そうだね。
突然なくなるね。
早めじゃないともう引くからね。
そう。で、
商戦から。
十何枚かいるのね。
うん。
十何枚かいるんだけれども、どこにもない。
あ、そうなの？
全然なくてね。
在庫は3枚ですとか、在庫は2枚しかありませんとか、うん、そういうのばっかりをかき集めて、いろんな店舗から、
うん、
あの、同じやつをかき集めて買ったんだけど、自動的に勝手にキャンセルされ在庫がなくなりました。とか次入荷するのが12月の上旬です。こういうんじゃんっていう、無理じゃん、間に合わねえじゃんってなったら作るしかなくなっちゃって。
そうだね、
しょうがないから今せっせと作ってます。
頑張ってください。
はい、
もう久々に布をロールで買ってる人を見ましたね。
一旦で買いました。
まあ椅子作ってたから、この人も。
そうそう、この間僕は死ぬほど椅子を作ったから。
まあね、あの設計図みたいなんてめんどくさいじゃん。それを、今私は型紙と格闘してるわけで、
うん、
でフードとか難しいじゃん、襟付けるのとか。
はいはいはい。
もうわけがわからない。展開図がよくわからない。
自分で分かってない。自分で分かってないか。
だからつまり何個か買ったやつを分解して、
うん、もうネットに落ちてる。
ああ、作り方、
あの作り方を実寸に自分の中で脳内で計算をして、今あの新聞とかを切って型紙に作って、で作って、もうすごい適当にザーって作っていく、うん、
まあ、いいんじゃない
の、ダメですよ。
芝居の衣装など。
あ、そう。
でも結構ないいクオリティだよね。
まあね、あれはちょっと残しておこう。
ちゃんとフードって。だから、うん、もしご入り用の方は言ってください。13枚ぐらいあります。
魔法少女13人分。
青色のマントあります、
はい。魔法少女になりたい人はね。
はい。はい、
仕方ない。
あの、12月の公演終わったらお貸しできます。
青色っていうことはホムラさん。
そうね、ホムホム。え、ホムじゃないよ。ホムホムは。
小村さん紫っぽい。
紫じゃないか。あの子で、あの、
名前忘れちゃった。
私ってバカって泣いた子。
あの、水色の子ね。
そうそうそうそう。
雑すぎるわ、お前ら。
名前忘れたよ。
まあ、俺も覚えてないんだけどね。
なんだっけ、本当私ってバカって言って泣いちゃった。
そうそうそう、友達。
そうそうそう、京子じゃない子。
そうそう、京子じゃない子、おいおい。ひどすぎる、この。もう本当に見てたのか、お前ら。
見てたよ。
うん、僕、途中でやめちゃったんで。
最後まで見ないと意味ないじゃん。
最後まで見てない。
バカじゃねえの。
いつかまとめてみようと思って
何、そんな日なんか来ないよ。
そうなんだ。
30分ごと見ろよ。
そうだから
30分は見れるやろ。
この間の芝居はあれで、池上姉さんがホムラだったんだから。
あ、そうなんだ。
まあね、魔法少女だからね、うん、ちょっとババアだったけどね。
ババアって言うなよ。ババアだけ
ど、魔法ババアで。
ババアだ。
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところで、腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける。普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ、曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも盛り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
もう話がどんどんカオスになってる、
はい、はいはいはい、
メールを読みますよ。
はい、
庭橋殿、大魔王殿、お疲れ様でおじゃる。北大阪タイヤ中の人でおじゃる。
ありがとうございます。
いつもいつもありがとうございます。
庭橋さん、最近は通勤の時間や経路を変えられたのでしょうか。
なんと
毎日の女子高生やおじさんネタがなくなって、少し寂しくうちロスになっている自分に気づきました。
おお、
何気に見ているものだけの、見ているだけのツイッターのタイムラインでも、いつもの何気ないが当たり前になっているんだと気づきました。お二人はこういったいつものや何気ないってありますか、改めて考えてみてくださいと。
あとね、だから僕はね、でも通勤のルーチンはほぼ一緒なんだけども、でもね、周りがね合わせてくれないんだよね。
いや、普通そうだよ。
うん、
あ、でも最近のイワシ君の日課は猫ケビトを助けるってこと。
そうそうそう、
あ、猫ケビトね。
電車が、僕はいつも終点まで行くんやけれども、終点の先は車庫に入るんですよ。
ほうほう、
そこで寝てると車庫まで連れてかれるから、うん、そういう人を起こすっていうのを今はもうボランティアでやってるんやけれども、うん、誰にも頼まれずに勝手にやってるんやけども、
うん、
あれってでも、
うん、
終点の時点で駅員さんが助けてくれないの。
助けてくれないの。
え、
あの人たち、じゃあ本当に車庫に行くの助けない
と、うん、だって目の前でしまってそのまま連れてかれるの何回も見たから。
へ、
まあ、車庫言うても、あのちょっと電車の入れ替え、終点に入れ替えだけだから、
歩いて出てこれるの。
そうそう、そんなに深刻じゃないんだけれども、でもこう
悲しいよね。
不憫じゃん。っていうか自分もやったことあるから、
パッと目が覚めたら真っ暗っていう洞窟のようなところ
に、あれどこここっていうところで、わけのわからんところで止まってるから、電車が誰もいない中で、
まあ、僕もあの終電で安まで行ったことあるよね。
安かよ、
多いね。
あの、あれ京都駅ってこんなに暗かったっけ。
そう、
あの終電だと何の助けにもならない。
終電は誰も助けてくれないね。
しかも安って駅前に泊まるとことか全くないから。
うん、
泊まるとことかあれば泊まればいいんだけど、
それすらない。
もうタクシーしかないわけ。
友達は駅員さんに頼み込んで駅で寝かせてくださいって言ったけど断られたって言って。
そ
り
ゃそうだよね。
頼んじゃダメ。
うん、
頼まないで寝ないと。
そう、勝手に寝る。
いや、あの、寝てたら怒られた。
ああ、そういうことね。
じゃあ寝かせてくださいって言ったら、
出てけって言われ
る。ダメですって言われて。
それは言われるよ、ね、
それは言われる。
しょうがないからお金貸してくださいって言って、う
ん、あ、貸してくれた。
うん、うん、
それは貸してくれる。やってくれるんや。そうそう、結構ね、警察もお金貸してくれるらしくてね。
そうね、
あの人たちいい人ですよね。
あの人たちでもポケットマネーだから ね、
まあね、
絶対返しに行かなきゃダメだよ。
そうそうそう、
あの、経費から出さないからね。当然
経費なんか出ないからね。
あの人たちのポケットから出てるだけだから、必ず返すように。
そうなんですよ。
そうですね。
だから最近は話戻しますけどね、
はい、
あんまりそういうレギュラーがいなくて、
うん、
だから最初は ずっと同じ車両に乗ってるよう寝てる OL とかを見てたんやけれども、うんうん、それも、ね、いつの間にかいなくなって、うん、だから今は本当にその猫系ボランティアを、うん、なかなか面白いですよ。あのいろんな人が猫系てるから、あのヤンキーみたいなのも猫系てるし、
そうだね、
なんか普通の姉ちゃんとかもよう猫系てはるから、うん、で結構スリルなんですよ、うん、もう電車がすぐにもう閉めますとか言うてるから、それをパッと電車の中に行ってバババッと起こして、でしかも起こしてからこうお昼待ちをしてたら間に合わないんですよ、はいはい
は
い、
自分
も閉じ込められちゃうから、だから起こしてしかもその感謝され待ちをしない、
はいはいはいはい、はい、
ああ颯爽と去ってい
く、颯爽と去っていくこの後ろ姿に惚れろ的なね、そういう活動してるんやけれども、
うん、一切感謝されない、
一切感謝されない、いや
だってされ待ちしないからされない、
そうそうそう、風のように現れて消えていく黒い服の人っていう、そういう扱いなんですよ。
で質問内容何だったっけ？
いつものとかね、何気ない何か。
そうそう。
あ、何気ない、
ね。あなた通勤はどうなんですか？
バスでいつも会う人が決まってきたよね。
ああそう、うん。レギュラーはいる。
そうそうそう。毎日杖をついた、うん、結構な美少女がいるんです。
おお、
足を、ちょっとドキドキしてきた、
足を悪い、
足が悪いんだと思うんだけど、
うん、
でも性格がすごく悪い、
性格も悪いんだ、
悪いのは分かってた、
あのね、まあまあ我先に出たがるタイプで、あのみんな降りるんだけど、
そう、ね
はい、自分が声出したら降ります降りますって叫ぶ、
あの世の中いわゆるその精神にね、うんうん、まあ、精神というか、まあ、生まれてすぐにそういう病気になった人であるとか、うん、そういう障害を持ってる人とかがすごくこう精錬に描かれるドラマとかがよくあるけど、
うん、実際はそこまで
嘘だよね、
うん、
だ
ね、
もう大体嘘、
嘘だよね、
あとあのお金持ちがイライザみたいに意地悪なのも大体嘘、
嘘嘘嘘、
金持ちはおおらかなので、
うん、お金持ち性格いいよね、
性格すごくいいです、
ノブリスオブリージュだから、
だって人を恨むようなことはないだ
もん、そうそう、
ひねってない、
苦しんでないから、
うん、ひねるような要素がない、
うん、そうで、まあそういう子がいるんですよ、
ほう、
うん、普通にニコニコしてたら大変可愛いであろう子が、あのものすごく剣のある声でリャーって叫んでるからもったいないなと思って、ある日みんな降りるんだから一緒よって言って声かけちゃったんですよ、
う
ん、そしたらそれから敵認定ですよね、
お、もうあいつまたこの野郎
っていう感じで私を睨みつける、
うん、
可愛いのにもったいないと思って
もったいない、
うん、
ぜひもっと声かけてほしいんだけど、
でも可愛い子のなんかギラッとした目を見れるのも楽しいじゃないですか、
毎日ギラッて見られるんだけど、すごく残念、
これが難しいのはいつかその子にも分かる時が来るだろうっていうのも嘘なので、
ないから、
そうそうそう、
絶対ないからね、
分かる時も来る人もいるけど、まあまあ分かんない、大体分かんない、
敵認定されたら死ぬまで敵だから、
そう
しょうがないね、
あと帰りのバスでいつもしょっちゅう会う人なんだけど、
うん、
その人は多分ちょっとコミュニケーション障害的な方なのかもしれないんだけれども、もうね、微笑ましいのが、あの、拡大した阪神巨人さんの、巨人師匠のすごいドアップの笑顔の写真をずっと見ながら笑顔で語りかけている人がいるんです、
巨人師匠、
巨人師匠に語りかける、
それは男の人、
女の人、
女の人で惚れてるんだ ね、
大好きなんだと思う、それがもうバスに乗って2年3年近く経つんだけれども、
うんうん、
まあ見かけると毎回そうなんだね、
うん、
だからもうほぼ欲しくて、今日も阪神師匠なんだと思って、阪神じゃないね、巨人師匠なんだと思って、なるほどなと、
これはすごいね、
うん、
いろんなことがありますな、
なんか愛らしいですよ、なんか少女みたいな顔して、
うん、
なんならみんなに見えないようにこっそりキスしてるんですよ、写真
を、やるな、
うん、
すごいな、バスで、
バスで、
やっぱ人間観察的には公共交通機関だよね、
うん、
僕らあのほぼ車なので、
そうだよね、
申し訳ないね、
一回ね、あの、まあ、いつものという話とは外れるけれども、
うんうん、
やっぱりね、あの車で走ってると、
うん、
まあ、バカなやつが
最近の流行りの話ですね。
やっぱりまあまあああいう最近の流行りみたいな、あそこまで行かなくても、無理やり割り込む、でこう合流の時やっぱり1台入れたら行く、1台入れたら行くというのがまあ
マナー、
普通のマナーとルールじゃない、ね、入れなかったくせに自分は強引に入るみたいな、それで必死になって急いでね、仕事先とか自宅に着くのが、まあ、数分も変わんないだろうと思うのよ、
変わらん
結果家の近所の信号で阻まれて結局同じ元の木阿弥だと思う、だから僕はそんなにね、まあ、結構捕まることも多いので、捕まらないように走ってるじゃん、ビューッと行ってちょうど新御堂をずっと走ってたらそういう車がいて、もうああいうやつが、ああいうやつこそが捕まればいいのにっていつも思ってるんだけど、なかなかそうはいかないんじゃない、
なかなかタイミング合わないのよね。
新御堂から中央環状線に入った時に、そういう車バーッと前の方に見えたの、そしたら中央環状線の側道の方から、華麗なる白バイ野郎
の
ジョン&パンチが、一人だけどね、一人だけど、ヒューって来てさ、あいつだあいつだぞって言って、でそのままスーッと行ったら、まさにそいつが捕まってますね。
いい感じですね。
あれはいい感じで
ございます。入院を下げるってやつ
ですね。ヒュッと、ヒュッとするね。
しかもね、あの、会社の車なのよ。
あ
だね、
営業者でやっちゃダメだな。
だろうな、
営業者でな。
やっぱ背負ってるものがあるわけじゃないですか。背負ってるものがあるときに、まあスピード、ただのスピード違反じゃなくて、
そうね、
この
危ない、ね、
意地悪したり、そういうことをね、やっぱりやるべきじゃねえな。因果応報だよ
ね。
いけませんね。
でも車に乗ると人が変わる人っているじゃない。
いるっていうね。まあ、ちょっとね、僕も乱暴になるのよ、車乗ると。
僕もまあまあだけど、でも、あの、どっかで、まあ、競技とかもやってたから、
まあそうね、
そうだね、そうだね。
自分は下手だと思ってる。
そうだ
よ。
自分は運転下手なのにもかかわらず、なぜ俺より下手な奴がいるのだと思ってるわけ。
そういう人気なんや。
なるほど。
それは上手い人を見てるからだね。
そう、だからもっと上手かったり、ね、もっとスマートな人だったりを見てるので、なかなか自分の性格上それにはなれないけれども、それよりもひでえ奴が山ほど走ってるから、
ごときがと
腹が立ってしょうがないわけ。
そっか、逆にストレスだね。
そうそうそう、だからイライラしますけど、まあでも電車の中でイライラするよりはマシなので車移動、
まあ電車も慣れちゃえばね。
電車は楽よ、自分で運転しなくていいからか。
いやまあ確かにそうだけど、あの痴漢冤罪とかもそうだしさ、
まあ、俺はでもほぼ始発に乗ってるから、
あまあまあね、
混むことはない、
うん、あのそもそもね、痴漢冤罪を助長するというか、痴漢冤罪だ冤罪だって言ってるやつは痴漢を助長してる人だみたいなツイートを見たんだけれども、それはなんか言葉のロジックで違うと思いつつも、結局のところ僕らが冤罪になったらかなわないから手をずっと上げとくのも痴漢するバカがいるからであって、
まあね、
やるバカが本
当にあいつらさえいなければ僕らはそんなことしなくていいわけ。
でもいるものだからね。
ですよ、困ったことにね。日本は痴漢天国らしいですからね。世界では有数の。
だって私ですら会ったこと何回もあるからね。
そうです、
どつどやっぱグリグリやっていくしかないんちゃうかなと思うねんけどもね。
結構だからやってるんですよ。捕まえる人はもう一生懸命捕まえてね。
痴漢ハンターいる。この人結構痴漢ハンターですからね。
そうなんですか。
うん、してない。私全然一回も。
そうだっけ、あなたじゃなかったっけ、
うん、
誰と間違えてるんだお前。
私はあの痴漢に会ったことに気づいていない。
ああそうなんです。尻触られても意識のない。
あでもね、そういう人も多いって言ってた。
うん、
この間テレビで痴漢特集やってた時に、警察の人が気づかないままっていう人が多くて、
なんかね、遊びしてる時に外の後ろから不思議な動きで触られてたんだけど、音楽聴いて感動して泣いてた時だったので全く気づいてない状態だった。
街中で音楽聴いて感動してん
だ
よ。
そう、感動してたんだよ、なんだか分かんないけれども。
あある、ね、
そしたらなんか妙なこうあのリズミカルな動きがもうお尻に感じて、
その音楽に合った感じで、
うん、
うん、
ってなって、あれ もしかしてこれ時間じゃねって
気づいた時には、このグループは違うと
気づいた時にはもう
もう降りる駅っていう、あ、やられてた。
この間の特集で女性警官の人がね、すいませんすいませんって声をかけて、さっき痴漢に会ってなかったですかって言ったら、気づいてない、いや、なんか当たってたとは思いますけど、
そうそうそう、当たってたとは思います、
やっぱすごく多い、
そうそうそう、
だって
でもそうでしょ、そりゃやる側だってね、テクニックですから、
そう
上手にやるわけですよ、
うまくやるんだ、
ね、
バレないように、
バレないように、
まあね、
全然なんかね、だから痴漢とかね、覗きとかの、楽しさが全くわからない。
わからんね。
わかる。
なんか相手の人格を認めてない感があって。
うん。ないよ。
それの何が楽しいのかがわからない。
やっぱり合意がないとね。お金払ってでも合意がない。
お金払ってもそれは合意をお金で買ってるわけだから。
そうそうそう。
それはオッケーなの。風俗はありなの。
昔からこうオレンジ通信とかアップル通信とかね、僕らの頃の絵の本とか見てると、昔からスカートの下の盗撮が投稿写真みたいな
あるあるんやけども、
あれがね本当の投稿なのか作りなのか知らないよ。でもそういうのがいっぱいあるんだけど、もう悪いけど美しくないの
よ。そうだね。
別にね。写真としてのクオリティがあるわけじゃないし、
美しくない、これに何がいいのかが分かんない、
分かんないね、
だから街
で見て、分からない
わ、エスカレーターの上で平っていうのはラッキーだけど、
だからそれは、見てて体験として目の前で起こるラッキースケベはしゃあないと、
そうラッキースケベだからね、それ、
ラッキースケベはね、
それはもうご褒美だから、
そうそうそう、
あ、神様ご褒美ありがとうございます、
分かる分かる、
僕もこれから頑張りますっていう、それだけのことやから、それをね積極的にその位置に行こうとする気持ちがわからない、
ラッキースケベゾーンに入ろうとするわけでしょ、強引に
強引に
強引にこじ開けるわけでしょ、
ぐーっと AT フィールドこじ開けるようなことをする意味がわからない、
いや俺もわかんないな、
あれ、あの楽しみは僕にはなくてね、
そうだね、
あ、だいだい二十数年ぶりにナンパに会いました、
あら
京都で、
あらま、
で明らかに私みたいな年齢だったら、既婚者じゃん、既婚者だと思うじゃん、
京都じゃなかったらヤバい人ですからね、
ね、なこと
はないよ、
なことないよ、
なことない
よ、山ほどいるだろお前、
山ほどいるんだけど
目の前にいますよ、目の前に
俺もね、いや女子でもよ、女子でも
そうそう、女性でも多いわけじゃ
ん、今いますからね、
でもこう何だろう、一昔前のトレンディー俳優みたいな、石田純一みたいな格好のおじいさん、おじさんが声をかけてきたの
よ、すごい、
あなたよりも年上の人、
同い年かもうちょい下だと思う、
まあ、下の人、
まあ私が見た目が若干 若作りなもんで、
これちょっと妖怪だからね、
分かんないから、大体私より、
八尾国だからね、
そう、大体私より年下だろうなっていう認識で最近はいるんだけれども、
分かる、
うん、
それはそうするべきやね、
そうそう、で声かけてきたから、この指輪してるんだけど、左手に、でも、この指輪は実は結婚指輪でも何でもなく、祖母の形見なんだけど、
これはね、
まあ、なんていうの、虫除けにはいいから、既婚者ですって言ったら、分かってますって声かけられる、分かってる、
既婚者がいいんじゃないか
っていうことなんだよね、
そういうこと
なんだよね、
後腐れがないんだよ、
ははは、って乾いた笑いしか出なかったけれども、
いや、でもそういう人もいるよ、
いるよね、
男でも女でも、
それは
一定数いる
よ、いるんだな、
分かった上で、なんていうの、ランク的に、なんていうの、お茶飲み。そのお酒飲み、その先っていうのをどこまで求めてるかは別として、お茶だけでもいいからっていう人もいるだろうし、
お茶だけでもだったんだけどね、そうです
ね、って言うんだよ最初はね、
最初はね、
いや最終的な目標を持った上でお茶を待つ、
まあ、まずは
それは第一段階、
セオリー通りにやってるんやから、
でもちょっと笑っちゃったよね、だってその前が私が27ぐらいの時に、ちょっと若作りして三つ編みしてワンピース着て、なんか
森27でそんなことしてたの、
そうそう、森ガールみたいな格好してて
森ガールなんて言葉がなかった時代にな、
そうそうそうそう、
なかったよね、そう、あなたが27の頃に、
そうそう、赤い靴履いてさ、でだからちょっとまあ高校生ぐらいの
雰囲気で、ね、まあ、不思議ちゃんだ
と、ちょっと不思議ちゃんだよね、
見えたらしくって、明らかに私より年下のお兄ちゃんが、
若い衆が
私に、あの、僕と援助交際しませんかって言った時には、
援交かよ。
え、援交って何
靴やと思ってんねんと。
27じゃボケと思いながら、
わしに何の援助をするつもりだお前は。
そうそうそう、してくれんならしてくれよとは思ったけれども、
逆やったかもしれないよ。
あ、逆、あ、
うん、
俺を援助してくれよ。
若い子が援助してほしかったんや。
若くねえよ明らか若くなかった。
まあまあまあ、でもそういうことある。
不思議なナンパのかまされ方をしてきたので、
ナンパはさすがにそんな効率の悪いことしないですね。
ナンパしたことないわ。
あ、ないんだ。
ないないないないよ。そもそも自分の人間性にそんなに信頼がないんだから。
そうそうそう、自分自身
で、ね、うん、私普通のナンパされたことがない。だからその援助交際、
今多分ね、この3人でナンパを語るのはね、うん、あんまり良くないと思います。経験値が少なすぎるから、
ちょっとね、
サンプルとして、うん、サンプルとして少なすぎる。
そうだよね、
はい、ちょっと高望みすぎた。
そうだね、うん、じゃあやめよう。
あの、ところで、あの、本田真姉さんに一つ提案があるんですけど。
なんだ。
あの、僕と石川明君でですね、はい、若茶浦女音楽館というのをやってますから、ほうほう、あの、歌ってみたをやりたいんですけど、
いい、
参加しませんか。
やるよ。
はい。
2つ返事。
番組中にナンパかよ。
これナンパナンパ。あの、これのナンパは何遍もしたことある。俺と一緒にラジオやろうが。
ああ、いいね。
いいね。
いいナンパ
や。その代わり、そこから先一切何もないから。
うん、
なあ、ラジオ以外で連絡取ることもないし。
そうだね。
もう大体お芝居やるときに、女優さんに、君はいい女優だから、歌い芝居に出ないか。
君も一緒だね。
うん、
そういうナンパはするね。
やるやる。それはそれはね、ほんとするよ。
するする。やらなきゃダメだよ。
私も客演先で声かけた男の子がうちに出てくるんだったら、2回、3回ぐらい。
何回かあるね。
うん。
いやだで、あの、俺のアイドルライブなんて、
うん、
見に行ったアイドルと対バンで出てる子のとこ行って、
うん、
うちライブやってるんですけど出ません
か。やるでしょ、
やるでしょ、やらなきゃダメだもん、
うん、広がんないもんだ
って。広がんない、新しく広げていかない
もんね、来ないからね、向こうから。
そうです、
まあ、こういうナンパはよしと、
はい、よしとしよう。
ということで、はい、参加します。
はい、ということでまた、ね、ご連絡します。
はい、お待ちしております。
はい、まあ、そんなこんなで
成
立しましたね。成
立、またね、高田屋さん、これで良かったんですか。
いや、わかんない。テーマ通りの話は多分してない。
はい、全くズコズコでしたけど、まあ、そんな感じで、はい、何より、
まあ、そんなこんなでございまして、
はい、もしかしてそれ締めですか。
1時間とっくに過ぎてる
からね。はい、じゃ締めで、はい、
はい、ということで、まあ、あなたも10月公演、
はいは
い、いつだよ。
12月の90、
はい、
エアプリカルオーテイン、
はい、オーテイン、
いつものオーテインで、
ね、オーテイン、
私が15年前に書いた台本を、
はい、
やりますよ。
15年前に書いても古くならない。
ならんねえ、
うん、
ちょっと小難しいんだけどね。
そうですか。
今よりちょっと小難しい。
わかります。
私も大人になりましたというのがわかる。若いなと、
うん、
若書きやなと。
まあ、でもその若書きを自分で演出しないで、
うん、
人にね、しかも女子にしてもらう、
女子に、若い女の子にしてもらう、
20代の女の子にね、
ねえ、やってもらうってことだから、
ビリビリきますよ。
ちょっとビリビリくる芝居だと思うので、うん、いつものオリゴとはまた一味違うものが
見れる。一味違います、
ね、オリゴ見たことある人もない人も、
ない人も、うん、
ぜひぜひ
行ってください。
ぜひぜひよろしくお願いします。
お待ちしております、
はい。お父さんは、
お父さんはこの間ライブが終わったところだけれども、
う
ん、
お、どうでした。
まあまあまあまあ盛り上がりました。
おー、
ないね、集客的に大体バーって感じではないけど、
ほどほどに、
ほどほど、あの、現場はね、うちのライブはお客さん入ろうが入る前が面白いものだけは提供できてる。
お
ずっと5回、5回ずっと。
お
でもう6回目が決まっております。
それが
あとは全然発表していいはずなんで、2月12日、
うん、
お近いですね、
月祝、なんと4回連続中津 B コード、
B コード、
あ、 B コードだよね、
はい、
B コード、
そうだよ、3回目、
3、4、5、6回目までずっと B コード。藤
原さんによろしく。
藤原さんにいつもね、お世話になっております。
よろしく、
はい、いい箱なんで
本当に、
楽屋動線だけが問題がある、
うん、まあね、
あと上電車走ってるっていうのがね、
そうそうそう、芝居やるにはちょっと
芝居はできないね。
できる、できる、やったやった、
あ、本当、
うん、
まあまあガンガンにやればね、
うん、
まあまあまあそんな感じでございますので、はい、またねうちの配信とかもいろいろありますの です、ね、
はい、まあ言うてる間でも次は12月ですよ。
そうですよ、もう真冬です
もん。
も
う次じゃあうちの公演なとか
公演後ですね。
公演中のあの
また公演中来るんちゃうやろな。
飲み会
行くよ。
公演中かまた公演中か。はい、わかりました。
君がしんどければ別の日にするけど。
いや別にいいよ、はい、いいけど僕は接待で回ってるからまた半分くらいはお父さん
だ。分かった、君のとこ の今回の演出を引っ捕まえて。
そうそう、
天野ちゃん、
あと今回はね、今回は女優、若手女優をすごいたくさん呼んだから。
しかも可愛い、
可愛い女の子、
もう
可愛い女の子だらけ。
そうね、可愛い子には目がないからね俺は。
うんうん、
そう思う。まあまあとりあえず来月は12月ということで、
そうですね、
皆さんお風邪を召さないように。
全くです、
ね、あなたたちも本番が近いんだからお風邪を召さないように。
大丈夫なるそうですから、
はい、やっていくでおじゃるよ。
そうでおじゃる。
2017年ももう終わりなのかでおじゃるよ。
いや
さいなら。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。